ジオもっこもこパレード。
新年明けましておめでとうございます。今年も始まりましたダラプロです。今年もどうぞ皆さんよろしくお願いいたします。ということで新年一発目ドルプロを始めたいと思います。皆さん新年いかがお過ごしでしょうか。もう学校とか仕事も始まっておるかと思います。もちろんドルフィンも、始まっております。あ、そう、お送りするのはドルフィンですね。このね、年末年始、まあいろいろありましたね。本当はね、ドルフィンのこう年末年始、どう過ごしたかですけれど、本当はドルフィンの実家の神戸に帰る予定だったんです。で、俺さ、あれ言ったっけ、このダラプロで。車で帰るよ予定、まあ、俺は車で帰りたいと思ったのね。うちから今住んでるところから実家までがどれぐらい7時間ぐらいかな、ぼちぼち行って7時間ぐらいで帰れるんで、まあこれでもあれよ、日中に出るとまあ渋滞もあったりとか、サービスエリアでねこう休憩してると子供たちにね時間取られるんで、まあ、夜中に出るね、大体夜中12時ぐらいに出ると朝7時過ぎぐらいに着くと。全然それ俺運転嫌いじゃないしいいかなと思ってたんやけど、なんかそれで行くとね体がしんどいんだって乗ってる人たちが。だから新幹線で帰りたいっていうか新幹線予約してたのよ。31日の4時ぐらいに新神戸に着く、チケットで2日の日に東京駅に同じように夕方に着くようなチケットを取ってたんだけど、まず、うちの息子がね、怪我をしまして、中学生の息子がね野球の試合中に靭帯損傷ということで松葉杖ついてると。で、あとドルフィンも12月29日の日朝起きたらもう左膝がすげえ痛くてパンパンに腫れてて、もう歩けなくて、ただ仕事納めの日やったからとりあえず行ったけども、なあもう、会社の掃除とかもね、まあ、しながらだけどあんまり戦力ならず、で病院行ったらなんだっけ、水が溜まってる膝に、なんかで特別何かこう怪我をしたわけではないんやけど、まあ聞くと なんだっけ、なんか運動されてましたとか聞かれたから、あのジョギングをこうしてますと。で去年そうマラソンアプリで見ると去年年間で720キロ走ってたわけよ。だから月計算で1ヶ月60キロぐらいか、まあそんな走ってないね60キロにすると。でも720って聞くと結構走ってるやんか。でそれを伝えたら、まあそれ多分運動のしすぎでしょうねと。で走り方が悪いと、左膝が痛くなるってことは左に重心が傾いているからそうなるんですよということで、まあ、走り方も教えてもらいながらやけど、だから今日今ね撮ってるのが1月の6日か、まだまだ痛い、もう膝が曲がらなくても、あの本当無糖の歩き方みたいな感じなんで、その親子ともども足が痛いんで、もう帰られへんなっていうので、もう急遽キャンセルよ。キャンセルして、実家じゃない、今家で、年末年始を過ごしたということで、まあ、それをなると、どうするっていうことで、我が家福袋が好きなんで、じゃあ福袋買いに行こうかっていうので、 例年ね、大体あの丸亀製麺と銀だこ、あとプラスアルファのなんかさ、そのショッピングモールに入っているような飲食店の買ってるんだけどね。で1月1日の日にじゃあ近くのイオンモール行こうというふうに、家族で約束して、年明けてね。そしたら朝ツイッター見たら、今年丸亀の福袋ないらしいでっていうのが分かって、えってなるやんか。一番俺好きなの、まあ我が家がね、だいたいあのね、丸亀の福袋って2000円の、福袋で、半年間有効期限がある2000分の、あ、じゃあ2400円分の丸亀の商品券と、あと丸亀製麺に置いてある醤油、だし醤油と天ぷらにかけるソース、これがついて2400円で、子供たちがね、その2つが、そう、だし醤油とだしソースが好きなのね。なのでこれらが欲しかったんだけど、その大本命がなくなったということで、ほんならどうしようかと思ったけど、とりあえず行きました。じゃあ何の、今年は何の福袋を買ったかっていうと、まず銀だこね。銀だこは1000円、3000円、5000円があったけど、とりあえず1000円。1000円は、あの、たこ焼き2つ、もらえる商品券。まあ、1個もらえる商品券が2つか。だから、何でもいいわけよ。普通の500円ぐらいのでもよければ、トッピングめっちゃ乗せた700何十円のでもいいの。だから実質それだけまあお得みたいなのと、あとたこ飯の素が入ったのね。なので、すげえ良かった感じです。で、あともう一個がね、丸源ラーメンって皆さん知ってます？あのロードサイドによくあるお店なんだけど、丸源ラーメン、肉そばとかのね、結構好きで、大阪に住んでた頃はあの ね豊中、千里中央、千里中央から伊丹空港に行く方の左、すぐ左手、あの千里中央のこう、なんちゅうのかな、あの中間のところよ、中間と新緑が交わるところのあたりにある、あの辺にあってね、割と、まあ、家からも職場からも近くてよく通ってたのですごい好き で今家からまあまあ近いところにあるん でそこが2000円で冷凍の餃子75個と揚げニンニクなんか袋に入ったやつと、あと辛いニンニクにかける辛い、なんちゅうの、コチュジャンみたいなのに瓶に入ったのと、1000円分の割引券かな、まあ、商品券みたいなのが入ってたと。まあ、そんな好きだからね。あと、マクドナルドの福袋。あれ、なんか事前抽選制やったんやけど、今回当たったので、あれが3000円で、なんか3000何百円分ぐらいのハンバーガーとかポテトの無料商品、引き換え券が入ってたのかな。ハンバーガーが3つ、4つ、5つくらいかな。で、ポテトも2つ、3つ、あとナゲットも2つ、3つぐらいあったかな。なんか、綴られてるような感じのやつでした。で、それに、マンハッタンポテージっていうとこのカバン、マクドナルドのなんかコラボしたようなカバンと、マンハッタンポテージの、またあの、ポンチョじゃない、なんだっけ、ポシェットじゃない、なんていうの、あれ、ちっちゃい袋みたいなね。と、ちっちゃい、マグカップみたいなのと、謎のポテトの形をしたライト、これがどう使ったらいいのか分かんないんだけど、電池を入れたらまあ光るんだけどね、まあ、去年はなんかストップウォッチかなんかで、あの時間が来るとパパッパッパッパーってなるみたいなやつだってさ、すげえそれ欲しくて、で去年はもらえなか、まあ、買えなかったから、で今年はそんなんだったらええなと思って申し込んだらライトだったというのでね、まあどう使おうかみたいなところはあるけれど、まあそれでもね、こう楽しく買えたんですが、その当1月1日かな、そのイオンモール行った時に、一番うちのね、一番小さい娘と一緒にこう歩いておった時に、あのよくあるでしょ、イオンモールとかで、あのガチャガチャがめちゃめちゃ置いてるコーナー、多分テナントが抜けて何もことこないからそういうの置いてるんだろうけれど、でそこでね、まあ、ガチャガチャがしたいということだったんで、うちの娘はあの隅っこ暮らしっていうのはね、 やってたんだけどね、なんちゅうのガチャガチャこう見てたらさ、なんか長州力のガチャガチャがあったわけよ。皆さんなんか結構話題らしくて、長州力のインターホンって言って、サイズとしてはどれぐらい、そうなの、消しゴムぐらいのサイズ、消しゴム2個並べたぐらいのサイズなんかな、のまあインターホンの形したものが出てきて、500円だよ1回500円で、それインターホンを押すとまずピンポーンってなるのね。で俺の出てきたやつは長州が、はーいと、どちら様ですか、え、それは結構です、ごめんなさいっていうような、なんか断る長州っていうらしいやつらしくてそれだけで、それが5種類音っていうか声があるパターンがね、あると。なんか中にはすげえ怒る聴衆、お前またぐなよと、またぐなよっていうのもあるらしい、あるし、あとなんかお前何こらタココラっていうのもあるんだって。あ、まあ、書いてあったのよ、そのガチャガチャさすると中になんか種類が書いて紙みたいに入ってるやんか、でそれにまあこんな種類だっていうので、で俺のは断る聴衆ってね、まあなんか無難なやつ、まあ言ったら外れの部類になるんだろうけれど、そのね、何こらタコこらなのかまたぐなよっていうのは聞きたかったね。まあまあちょっとね、そんなを、まあ、買ったというね、普段なら買わないだろうけどね、正月気分だから買ったんだと思いますが、まあ今日ね1月6日なんで、前回収録した後からだとやっぱ年末年始ね、いろんな興行がありましたけど、まずはどこからなんかな、今12月31日の雷神ね、えなんだかいろいろと、なんだっけ、試合後の方が盛り上がっちゃいますが、まあ昔のさ、プライドの時、プライドがすごく盛り上がってた時から比べると、まあ俺自身そこに雷神に対して思い入れがないからなのか、まあ言ったらカードもよくわからない中、あのゴミ対那須川天心ぐらいで、あとは朝倉兄弟が出るんだろうなぐらいでしかなかったんで、すごくこうなんていうライトな感じで、まあかといってずっと見てるわけではなくて、紅白見ながら20とかね、20のミーヒちゃんが好きやからさ、20応援しながらとか、笑ってってはいけないわけなかったけど、なんかね、あのバラエティ見ながらなんで、こうザッピングほんとしながら、あとツイッターで結果をこう見ながら、だからほんまりだったですけどね、え、なんだっけ、そのゴミ対那須川天心もうね、なんだっけ、こう体重差がとかって言うけど、体重差あるの分かって組んだんちゃうんって思って見ながらですしね、そのゴミの方が調整なんか全然してないような、ね、体もそうでしたからね。ただ6月にタケルと那須川天心がやる興行にはこう、まあ、出れるような話なんでしょうから、それなりの相手をということなんで、まあそれはそれでね期待したいと思いますが、やはりこう今世間を賑わせてるのはなんか八百長疑惑があったということで、柴田がねというけども、まあ別にええんちゃうんって思っちゃってるんですけどね。まあどうなるか、まあライジン側がねこうコメントを出してないんで、うん、なんですけど、まあなんだろう、こうね、まあ仮にまあ本当にそうあったんでしょうけど、ああいうラインでさ、まあそもそもこう対戦相手とこうね、事前とこう LINE でやり取りするんかなとか思ったし、まあ仮にまああれが来たとして、まあね、そのなんだっけ、あの選手の名前、久保選手ね、久保選手はね、まあ立場からすると一回試合が流れた上で改めて組まれて、でまあああいうことがあったんで、まあ相談もできなかったんかな、まあにしてもね、うん、まあいろいろね、こう何て言うの、例 えば会社のさ立場で考えた時にこうほうれん草とかなんでしてくれないんだろうなとかさ思うことがあるわけよ、若い子たち見てて。だけどまあ、ね、その久保を通してよ、こう若い子として見た時になんかいろんな状況があって言えなかったんかななんても思ったりしたけど、まああれ結果どうあったんだろうね。まあ、全てがさこう真実だとしてそれを言うべきだったのか言わんべきだ言った方が良かったのか良くなかったのか、まあ八百長、まあ八百長なんかな。でもプライドの時だってさ八百長の試合なんかいくつでもあったみたいなさ、まあ、こんな2チャンネルとか見たらさ、まあ、この試合はこれはとかってあるだろうし、まあ、いろんな本とかでもさ、まあこの試合はこの試合はみたいなのがあるでしょ。だからまあそれが両方の八百長なのか片方なのかっていうのもあるけど、まあもうでもそういうもんとして見ないとねいけないんじゃないかなっていうか、あんまりこう熱を持って見てしまうとしんどいよね。でかつてしんどい思いしてきたよみんな、桜庭対秋山の時とかみたいにさ。そうだからもうなんか一生懸命こう見ると疲れるなと思ってね、一生懸命見ないようにした方がいいかなと思って、だからこうちょっと引いた感じで見てしまうのかな。まあ確かにね、どう見たらいいんだろうみたいなところはすごくあるんだけど、そんな感じで見た方がいいん違うのかな、スタンスとして。だから昔みたいに会場も行きたいとそんな思わないし、それぐらいでいいん違います。まあ雷神に関してはそんなところですかね。で1月1日ノアのドームで武道館があって、正直すいません、これはね僕は見てないので分かんないけど、まあ中島くんが買ったやつでしょ。で1月1日で1月4日の東京ドームか新日本で1月5日の東京ドーム、3日はスターダムもあったのかな。まあ、この辺に繋がって1月5日かの新日本のドームにはノアがまあ殴り込んできたとか、まあみんな入ってきたんだよね。何試合目か、あと4試合目の後ぐらいかな。だから武藤のテーマ曲に乗ってきたらしいやんか、ホールドアウトに乗ってね。うん、まあそうあれだ、こうなんていうの、リングにさこうバーって上がるのはいいんだけど、テーマ曲流れちゃうとなんかもう予定調和って思ってしまうよね。うん、まあだからそれはテーマ曲なかった方がいいん違うかなと俺は思うな。その乱入に関すると、まあこの新日本の状況情景だけでいくと、例えば98年ぐらいかな、大仁田がさ殴り込んできた時もバーって走ってきて、花道かけてさ来たやんか。別に鬼太のテーマが流れるわけでもないし、あの2004年の台風の日の両国の時も休憩時間になった直後に長州がバーッと花道出てきてね、ど真ん中に立ったぞって、天下を取り損ねたみたいなね、中谷に対して言った、あんな感じでいいよね。テーマ曲があるともう事前から用意されてたもんやんかと。だから確かに隣でねノアがやってたんかもしらんけど、それいらんくないってちょっと思ってしまいました。まあ東京ドームだから花道が長いからなのかななんて思ったけど、ライガーがさ剣王のマイクがなんかね東京ドーム仕様じゃない聞きづらいって言ってたけど、まあ、決してそんなことはなく普通にね聞こえたと思うんだけどね。まあ強がりだったのかな、そんな聞きづらいとは思わなかったけどね。であとまあ時代なのかね、こう武藤もさリング上でスマホで自撮りもしてたし、まあその他の選手たちも記念撮影をしたけど、なんかそこにさ殺伐とした雰囲気がないしくない、こう団体同士がこうもめなんていうの対抗戦みたいなのをしようとしているのに、まあ、こういう時代だからのか、逆にこうちょっと一歩引いて茶化した感じになってるからなのかだけど、こうファン、まあ、これ古いファンね、北谷さんが言うとこのさマニアがさ潰すみたいな、これがマニアなのかもしれないけれど、なんかそこ揉める 対抗戦みたいなのをするんだったら、やっぱり緊迫感が欲しくない？かつてでいくとさ、例えば01の旗揚げ戦で01勢とノアがこう揉めた、バーッとね、最後リング上でさ揉めたりしたような時、あんな感じであったり、無党全日本と01がさ、こう団体対抗戦した時もそうやんか。もっと雑髪もしてたし。で、まあ、99年の 1.4 か、あの小川と橋本がさ、あのまあ小川が仕掛けた時だけど、あれも UFO と新日本がこう殺伐ともしてて、まああれはちょっと違った、本当にやっちゃったからかもしれないけど、殺伐ともしてたし、あと精神快感がさ殴り込んできた時よ、92年の最初に 1.4 の時だよね。あれもさ、果たし状をこう読むのにさ、こうすごく緊迫もしてたし、そういう感じじゃないとね、なんかこうこれからやるのにっていうような感じが、すごくそれはね昨日感じました、うん、まあね、まあ、時代なのか、 Z 世代、武藤は Z 世代じゃないけど、まあなんかその辺がねすごく、うん、なんかそういう風には感じましたね。まあただ 1.8 横浜アリーナがどうなるかっていうのはすごくこう気になるような、 To be continued にもなってるっちゃなってるよね、まあ、カードがカードだけに。で新日本、まあ、結局岡田がベルトを取って、岡田がオスプレイに勝って、防衛したと。まあ、なんかまあそうだよね、今後ベルトを回す上では高木慎吾でもなく、オスプレイでもなく、やっぱ岡田が持ってた方がいいだろうね。まあ、でもこのタッグがさ、吉橋にベルト渡したってのはちょっと大きなとこじゃない？すごくね、吉橋に期待はしてるんかもしれないですよね。であとスターダムが上がったんだよ、スターダム。なんだっけ、岩谷真由、スターライトキッド組みたいな、中野タム、上谷さやか。で、このスターダムではありえない、もうね、岩谷とスターライトキッドのコンビ、元スターズのね、これはね、なんかいいものがありましたね。もう今ちょっとだいぶスターライトキッドが好きすぎるからさ、まあそこになっちゃうんだけど、非常に良かったと思いますね。あの写真とかいろいろ見てもいいし、まあね、今後、まあ、新日本のお客さんがねそっちに流れてくれたらいいななんて個人的には思っております。あとあれか、棚橋と健太がね、こういろいろこうやった試合でね、健太の背中がすごく切れてるし、あと棚橋がね、もっとこうレスリングやりたいっていうようなコメントも残していたけれども、こういうことができるともっと幅が広がってね、レスリングの試合いつでもできるから、レスリングができるか分かんないけどね、見せれるレスリングができるか分かんないけれど、まああの非常にそこの辺はね、そういった試合もできたということで、よかったんじゃないかなと思っております。あ、そうそう、ちょっとさっきちょっと話は戻るんだけど、雷神のねところで一つ気になったことがあって、雷神を見てたらさ、お客さんの声すげー聞こえませんでした？例えば朝倉未来の試合だったら未来コールが聞こえたりさ、誰かがこうマイク持って喋ってる時もお客さんからすごくこう声援が聞こえたり、その選手に対してのね、例えばゴミーとか天心とか、なんかそういう声が聞こえたりとかね。あれ、雷神って声出し OK だったんかな？だって多分この年末年始のどの興行よりもお客さんは入ってたよね。フルでね入れてたから、パッと映ってもすげえ人入ってるなと、こう席開けてなくてね、それはそれでいいやんか。またこうね熱が戻ってきた感じ。俺はそこに熱はないけれど、まあでも一般層からなのか、 熱が出たんだっていいけど、この状況で声、ね、な会場どうあったんかね、そこはすごい気になりますよね。まあ、確かにさ、やっぱ声は出したいよ、出したい。俺も去年の年末さ、あのシューティングスターラジオの2人とあと俺の友達入れて4人で行った時に、思わずね、おっとこう一言言ってしまった時があったけど、やっぱちょっと注意されたからね、ダメですよって。でそこでやっぱ反省はした、ああしまったと思って、こういう時代だったと。でやっぱこうね、声出したいやんか、表現として手を叩くしかないから。それこそね、昨日の新日本のドームにノアがこう3、ね、バッノア勢が来てこうね、マイク持って喋るやんか。それでも本来は多分新日本ファンからすると、ブーイングをしたい場面なんだろうけど、ブーイングっていうのはできないから、やっぱ手を叩くしかない。だからこの手を叩くという行為が、それ応援にしか聞こえないんだよね。難しいとこだよね。応援もさ、軽い、なんて拍手？拍手と、重い拍手があればさ、なんかそれで表現できるんだけど、この、去年もさ、J リーグを見に行った時にね、あれは、FC 東京対名古屋グランパスという試合が、で FC 東京のホームスタジアムである味の素スタジアムに見に行ったので、名古屋グランパスが、まあ、もちろん名古屋グランパスのファンの方がすごい少ないんだよ、少ないんだけど、名古屋グランパスが選手がこうゴール決めた時に、もちろんグランパス側のサポーターは喜ぶやんか、拍手でね、わーって。でそうすると FC 東京のサポーターたちも拍手をし出したわけよ。それは選手たちを鼓舞する拍手、お前らもっと頑張れみたいな。だから結局全体としてこのスタジアム全体が拍手になったんだけど、だそれって、それぞれのサポーターはそういう気持ちでやってるけど、選手にはどう届いてるんだろうと。なんかどっかのツイッターだか YouTube のコメントで、今の状況でいくと FC 東京のサポーターは点取られたのに喜んで、自分たちのチームが取られてるのに喜んでるやんかみたいな感じのコメントがあったんで、やっぱそういう風に聞こえちゃうんだよね。それはそれでさ、やっぱしょうがないんだけどっていうのがさ、わかるから、まあ、だから声出しいわけじゃないけど、ドライチンがどうあったのか知りたいよね。もともと声出しちゃダメだったのか、で、声出してもダメな中出したのか、いいというふうになってたのか、緩和されたのか。で、ダメな場合、そういった注意とかしなかったのかなとかね。その辺はすごく思いますね。すげえ気になります。まあ、ちょっとね、こう年末年始、まあね、こうだいぶ緩和されてきたかなとは思うんだけど、やっぱりね、なんかオミクロン株がこう、まあ、今また出てきている中で、重症化しないとはいえども、若干こうね、広がりつつあるとなると、ね、今後また、だって沖縄と どこだっけ、またあれ、延防止が出るんでしょ、はあ、またね、いろいろやりにくい時代になっちゃうかな。その辺はすげえ残念なんだけど、まあそうならないように皆さん予防しながら、気をつけていきたいなと思います、思いましょう。まあということで、新年一発目のダラプロをお送りいたしました。まあ、前回のね、ドルプロでお伝えをしましたが、今年の目標は月1回プロレスを見に行く。まあ、なので、年間で12回プロレスを見に行く。で、あとスターライトキッドと1回はお話をすると。 で最後に他のプロレスポッドキャストさんたちともっと仲良くなりたいとというように、思っておりますので、これを心がけていきたいと思いますが、まあ一発目、今年一発目のプロレス観戦は、2月1日かな、天竜プロジェクトになっておりますので、早速1月見に行かないと。なのでどっかでね、月に見に行くようにはしますが、まあこの目標を、来年の今年か年末に、叶えられ、反省しないでおけれるようにドルプロダラプロも頑張ってまいりたいと思いますので、今年も、毎週配信しますから、皆さんまたお聞きいただけたら嬉しいです。ということで、今週もお送りしましたのはドルフィンでした。また今年も1年間よろしくお願いします。それではさよなら。
ではプロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。